の18章からですね、学んでいきますね。18、19、そして20章までいきます。ここでのテーマはですね、神の働きと肉の働きです。神様の働きがですね、このあった時にですね、それにこの敵対する対抗する形でこの肉の働きも激しくなっていくんだということを、まあ、ここから学び取っていくことができるんですけれども、前回のお話を思い出してください。まあ、前回おられなかった方はですね、この17章に書かれてあること、この知っていただきたいんですけれども、ここはですね、あの少年ダビデが、まあ、中学生か高校生か、まあ、いずれティーネイジャーですね、ティーネイジャーのこのダビデがですね、このなんとこの透析袋っていうんですか、このパチン、まあ、パチンコって言ってもこのパチンコの形してるわけじゃないんですけれども、それを使って3メートル近くこの身長のですね、この勇士ペリシテ人のゴリアテを倒したところが書かれていました。その時にダビデはですね、こう言ったんですね。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだって、こう言ってるんですね。自分が戦うのではない、お前がイスラエルの神の皆を殴ったではないかと、その神が戦うのだと言ってですね、そして勝利を収めることができました。でその後の話になっていきます。一節をご覧ください。ダビデがサウルと語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心に結びついたとあります。サウルのところに行ってダビデがですね、自分の父親の名前をこう話しました。サウルが、お前は一体どこの家の出なんだというふうに聞いてですね、そして、このエッサイの子でありますというふうに答えたわけですけども、そしたらヨナタンがですね、ダビデの心に結びついたとあります。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したとあるんですね。まあ、この前のこの学びのこの17章を読んでってもですね、私もこうなんかダビデにこう惹かれていくようなですね、この思いを持ちました。というのはダビデは、なんていうのかな、こう人間的な計算が全然ないんですね。こうやったらこうなってああなるというものがなくてですね、神を愛していて、そして主といつも交わりを持っていて、そして神様が働かれるところにこう自然に引き寄せられるような形で生き、そして彼はこの主がいつも自分に良くしてくださって、羊飼いの時に熊とかライオンとかと戦って勝つことができるという経験もしている中においてですね、何かこのイスラエルとペリシテ人の戦いをですね、なんか別物に見るのではなくて、主がおられるのだからということで、この今私が行きますというふうにですね言っていったわけです。その結果として彼は大勝利を収めたわけですけれども、これがですね、何か自分がこのテクニックでですね戦ったのではなくて、本当にこの主を思う心からですね戦っていったわけなんです。ですからそのようなこのなんていうのかな、神を礼拝するこの心にヨナタンは惹かれたんですね。ヨナタンも信仰の人だったことを覚えていますか。ペリシテ人の陣営にですね、たった二人で道具持ちと、そして自分で、その行ったわけなんですね。そして、そこで、確か20人ぐらいの人と戦って、この打ち倒したら、そのペリシテ人の陣営全体にですね、この恐れ恐慌が起こったというふうに書かれていました。ですからこの信仰を持っている者がですね、このダビデのそのこのに共におられるこの主の姿を見て心が惹かれて、そして愛していくようになったんです。ダビデの名前は何でした？意味はダビデっていう、そのそれは愛されたものという意味ですね。まあ、その名前にふさわしくですね、ヨナタンがダビデを愛しました。ここでちょっと注意しなければいけないのは、これはもちろん恋愛の愛ではありません。そんなの分かってますよというふうに答えるかもしれませんけど、アメリカでは実際ですね、この箇所を使って同性愛のですね、このグループがですね、同性愛は罪ではないと、ダビデとヨナタンが愛し合っていたではないかというふうにこう言うわけですけども、そういう愛では当然ありません。そしてサウルはその日ダビデを召し抱え父の家に帰らせなかったとあります。 で、これは何かというと、ダビデは今まで羊の番をしていたわけです。もちろんサウルのところに行って盾ごとを引いてですね、そしてサウルがこの悪い霊によってですね、この気が乱れていた時に、その盾ごとの音によって、この彼が沈められたわけですね。そういうことは行ってたんですけれども、基本的にダビデの仕事というのはこの羊の番だったわけです。けれども父の家に帰らせずにですね、これ以来このサウルはこの専属のこの軍人としてですね、兵士としてこのダビデを召し抱えることになるわけです。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って、ちょっとここまでにしますね。この4節、3節、4節だけにしますけれども、ヨナタンが愛していたので契約を結んだとあります。いわゆる感情的なもの以上のですね、この結びつきなわけなんです。契約を結ぶわけですね。約束を通します。そして自分の上着ですね、そして鎧兜とか剣とか弓とか帯を彼に与えたというのは、どういうことかというとですね、今サウルのが王様で、そしてヨナタンは息子ですから、次に王となる立場にいるわけなんですよね、ヨナタンは。けれどもヨナタンはここでこれらのですね、武具をダビデに与えているというのは、ダビデが王となるということを彼はこう、まあ、こう信仰によって、知り得たわけなんです。そして、これを与える、これはですね、王位がダビデに行くんだということをですね、彼はですね、この表して示しているわけなんです。以前ですね、創世記、ずっと前です話ですけども、創世記においてヤコブがヨセフに長服、色付きの長服を与えました。でこの長服も似たような意味があってですね、この長子の権利、2倍の分け前をもらう、父親のものを相続する権利を表していたわけなんです。でそれで兄たちが妬んだわけですね。で実際にヨセフがですね、長子の権利をこの受け継いだわけなんですね。その読んでいくとですね、このマナセとエフライム、彼の2人の息子が直接、このヤコブの、この息子というふうに数えられていくようになったわけなんですけども、でこうやって、この渡しました。そして5節、ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って、勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とした。このことは全ての民にもサウルの家来たちにも喜ばれたとあります。このようにしてダビデがその中に長になりました。そこでサウルが今度はですね、ダビデを妬み始めます。6節をご覧ください。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦のことを持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。まあ、自分のプライドをくすぐられるようなですね、この、まあ、歓迎というか、なんていうんですか、この祝祭というかですね、あるわけですよね。まあ今なんかパッとこの北朝鮮を思い出しちゃいましたけど、キム・ジョンイルとですね、このキム・イルソンを称えるですね、感じでなんかいろんなマスゲームとかいろんなことしますけれども、まあ、そこまでもちろん行くわけ、そういう感じ、ずっと小規模だと思いますけど、このやってきて女たちがこの喜ぶわけですね。でサウルっていうのは虚栄心がすごく多かったですね。覚えてますか？ヨナタンがですね、ペリシテ人のこの隊長をですね撃った時に、サウルが撃ったっていうふうにこのイスラエルに伝えてったわけなんですよね。非常にこの他の人たちがどう思うかというのを気にしていたわけなんです。で今サウル王を迎えました。けれども女たちはですね、このあることを歌ったんですね。女たちは笑いながら繰り返してこう言った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは王位だけだ。 その日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになったとあります。千を打ったけれどもダビデが万を打ったというところで彼は怒って、そして疑いの目で見るようになった、妬み始めたわけなんです。まあ、先ほどのヨナタンと比べてみてください。ヨナタンは自分の王位までもですね、この与えるようなですね、そのようなことをする。だってヨナタンにはそんなことは関係ないことなんですね。ヨナタンも神を愛する、この神様を信じている、この信仰の人でした。そしてその神を愛しているダビデを見てダビデを愛したわけなんですね。そこには友情はあっても、その競争とかですね、そういうものは、こう美人たりともなかったわけなんです。でこれがですね、霊の人と肉の人のですね、この対比になります。サウルは、ここで、この妬み、神様にこの用いられていくところのダビデをですね、妬み始めました。そして十節をご覧ください。その翌日、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように琴を手にして弾いたが、サウルの手には槍があった。サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわしたとあります。もともとあった、まあ、病気というか、まあ、悪い霊がですね、サウルに行ったわけなんですけれども、何回も繰り返しますけれども、この精神病みたいなですね、この何ですか、被害妄想がすごく強くなっているというか、衝動的な行動をとっている、その背景というのは、見たこの妬みが問題だったわけなんですよね。で妬みがをこの悪い霊が触発してってですね、それをこの上手に利用して、そしてダビデに、ダビデをこの殺そうというところまでですね、その衝動に駆らせるようなことをしたわけなんですね。でとっても大事なんです、霊の問題、霊的な問題というのは非常に大事ですね。まあ、今日も午前中ですね、ある方から相談を受けてですね、この教会にいる人がすごくこういう差別をするとか何だかって言って、でもどんなに考えてもこう被害意識が強すぎるだけで、それが問題だって話をしたんですね。で僕は言ったんですね、これはもう霊の問題だから、もうその人の妬みとか許さない心とか、それが問題だからはっきりと言わなきゃいけないよっていうふうに、その相談をしてきた人に答えたわけなんですけれども、ここがサウルの問題だったわけなんです。それから恐れを抱き始めました。12節をご覧ください。サウルはダビデを恐れた。主はダビデと共におられ、サウルのところから去られたからである。それでサウルはダビデを自分の元から離し、彼を千人隊の長にした。ダビデは民の先に立って行動していた。恐れを抱き始めました。主がダビデと共にいたからだとあります。この言葉ですね、思い出すのはヨセフの時に思い出します。ヨセフもですね、エジプトにお兄さんによって売られてしまって、そして奴隷の身となったんですけども、主がヨセフと共におられたために、その主人のポティファルはとてもこのヨセフを喜んでですね、全てをこの任せました。家の中の財産の全てを。でもヨセフはですね、このポティファルの妻によって騙され、ポティファルの妻によってですね、牢屋に入れられてしまったわけなんですけども、そこでも主が共におられたから、彼はですね、監獄にいる全てをこの監獄の長から任されたと言ってですね、この主が共におられるという、まあ、その姿をサウルは見たわけなんです。でそれで恐れました。普通だったら喜べばいいんですけれども、彼にはその喜べなかったんですね。妬みがありますから。そして妬みが恐れになったんです。それで彼を見たくないということで、彼をこう引き離したんですね。自分にいつもいるところじゃなくて、この千人隊の長にしてですね、この別行動を取らせるようにしたわけなんです。ところがダビデは民の先に立って行動して、そして14節、ダビデはそのところどこででも勝利を収めた。主が彼と共におられた。 ダビデが大勝利を収めるのを見てサウルは彼を恐れた。イスラエルとユダの人々は皆ダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからであるですね、その千人隊の長にしたら、この引き離したら、それが逆にですね、このさらに大勝利をもたらす原因になっていったわけなんです。それでさらに恐れていきました。そしてダビデはヨナタンだけではなくて、このイスラエルとユダの人々から愛されていったんですね。で、理由が何ですか？彼が彼らの先に立って行動していたからであるというふうに書いてあります。サウルはですね、後ろにいたんです。あのヨナタンがですね、先に立って道具持ちと言った時にですね、後ろにいて座ってたんです。で、ゴリアテの時もですね、前に出ていくことはありませんでした。けれどもダビデはですね、率先してその困難なところ、苦しいところに、その自分から行ってですね、そして人々の模範になっていったわけなんです。まあ、このような指導者が与えられるということは素晴らしいことですね。なんか自分だけ権威を持っていてですね、そして他の人たちを苦しめていく人ではなくてですね、とにかく自分がこの模範を示していき、そしてその苦しみの中の最も苦しいところにこの自分を入れていくという、そういうことを彼は行っていったわけなんですね。それで17節をご覧ください。ある時サウルはダビデに言った。これは私の上の娘メラブだ。これをあなたの妻として与えよう。ただ私のために勇敢に振る舞い、主の戦いを戦ってくれ。サウルは自分の手を下さないで、ペリシテ人の手を彼に下そうと思ったのであるとあります。ここでなんでこの戦いを戦ってくれっていうふうにサウルが言ってるかと言いますと、これはですね、ある意味で花嫁料なんです。え？っていうふうに思われるかもしれません。ちょっと説明します。昔のこの聖書の時代のこの結婚というのは、この花嫁料というものがあったんですね。夫しか離婚させる権利はなかったんです。だから妻には離婚する権利はなかったんですね。だから夫が離婚させます、お前気に食わないからって言ったらですね、彼女は身寄りがなくなるわけです。父親が引き取るわけですよね、自分の娘を。そしたらその彼女の生活費用も払っていくことになるわけなんです。だからまあちょっと言い方良くないですけど、身の代金みたいな感じでですね、その結婚するときに、その夫が義理の父親にその時の担保金っていうのが、何て言ったらいいのかな、分かんないけど、お金を渡すんですね。これがまあ、今で言ったらこのシングルマザーの人だったらですね、社会の福祉制度がありますから、それを使っていけばいいわけなんですけど、そういうものがない時代においてですね、それがまあこの福祉と福祉金となってたわけなんですね。でですね、お金を払うのではなくて、この何か仕事をするとかですね、それによっても大丈夫なんです。例えばヤコブがこのラバンのためにですね、働いていきました。働いた花嫁を花それを稼ぐわけで、別にお金を払わなくても構わない。でもう一つは、四世記にはオテニエルがですね、叔父のカレブのためにですね、ある町をこの取ったわけですけれども、本当だったらそれだったらオテニエルのものにならなきゃいけないんですけど、それでたってもうカレブに渡してしまうということですね。でここではですね、ペリシテ人と戦っていくということが、その花嫁のように量になるわけなんですね。でサウルがこれをですね、利用して自分は殺したかったんだけどですね、もう槍で殺そうと思ったけどね、そうじゃなくてペリシテ人の手に落とそうというふうに考えたわけです。ダビデはサウルに言った。私は何者なのでしょう。私の家族、私の父の氏族もイスラエルでは何者なのでしょう。私が王の婿になるとは。ダビデは、まあ、ある意味でこの半分断ってるんですね。なんで私がこの王の婿になる、そんなことできないです。ところがサウルの娘メラブをダビデに与えるという時になって、彼女はメコラ人のアデリエルに妻として与えられた。だから娘を与えるということはですね、もうサウルは、まあ、全然この当然ながらダビデのことなんか思っていないんですよね。で今この、まあ、ダビデに意地悪をしているわけですよね。 そしてこの怒らせようとしているわけですけれども、そして20節、サウルの娘ミカルはダビデを愛していた。そのことがサウルに知らされたとき、サウルはそれはちょうど良いと思った。サウルはミカルを彼にやろう、ミカルは私にとって彼にとって落とし穴となり、ペリシテ人の手が彼に下るだろうと思った。そこでサウルはもう一度ダビデに言った。今日あなたは私の婿になるのだ。ミカルが愛しているということを、それはあいい時だと思ってですね、また同じようにしてですね、これを妻に与えようと、あなたの婿になる、私の婿になるのだというふうに言ったわけです。そしてサウルは家来たちに命じた。ダビデに密かにこう告げなさい、聞いてください、王はあなたが気に入り、家来たちも皆あなたを愛しています、今王の婿になってください。それでサウルの家来たちはこの言葉をダビデの耳に入れた。するとダビデは言った、王の婿になることがたやすいことだと思っているのか、私は貧しく身分の低いものだ。サウルの家来たちはダビデがこのように言っていますと言ってサウルに報告した。それでサウルは言った、ダビデにこう言うがよい、王は花嫁料を望んではいない、ただ王の敵に復讐するためペリシテ人の羊の皮100だけを望んでいると。サウルはダビデをペリシテ人の手で倒そうと考えていて、また同じようにですね、考えていたわけですね。サウルの家来たちがこの言葉をダビデに告げると、ダビデは王の婿になるためにそれはちょうど良いと思った。ダビデはこれは受け入れました。それでそこで期限が過ぎる前にダビデは立って彼と部下とで出て行き、ペリシテ人200人を撃ち殺し、その羊の皮を持ち帰り、王の婿になるためのことを王に果たした。そこでサウルは娘ミカルを妻としてダビデに与えた。こうしてサウルは主がダビデと共におられ、サウルの娘ミカルがダビデを愛していることを見また知った。それでサウルはますますダビデを恐れた。サウルはいつまでもダビデの敵となったとあります。このように企んでいても、さらにですね、このダビデは祝福されていくというか、主が共におられますので、それでますますサウルが、この猜疑心を持ってですね、いろんなことを指定化していこうとするわけなんですね。ペリシテ人の主張たちが出てくるときは、その度ごとにサウルはダビデはサウルの家来たちの全てに勝る戦果を挙げた。それで彼の名は非常に尊ばれたとあります。このように主が共におられるところに、この素晴らしい働きがあって、と同時にその肉の人、肉に属する人というのは妬み、争い、敵対するわけなんですね。でこれは実はですね、クリスチャンの心の中、思いの中でもいつも起こっていることなんです。御霊によって導かれて、そして御霊によって前に向かって進んでいくときにですね、神様がそのことを祝福してくださると同時にですね、私たちの肉はそれを何とかしてですねやめようという、そういうこのことがですね、悪魔がですね私たちの肉を刺激して、そして何とか罪を犯させようとするわけなんですね。それでも私たちのうちにおられる方は、この世にいるこの悪いものよりも偉大であると強いということが約束されていますからですね、私たちは信仰によって勝利することができるんですけれども、そうするとますますですね、この世悪魔、悪霊どもの働きというのはこの強くなってくるわけなんです。そこでこの18章ではこの陰でいろいろと殺そうというふうに考えていたサウルなんですけれども、今度ははっきりとダビデを殺すっていうことをですね、皆の前で言うようになっていきます。それで19章をご覧ください。サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。しかしサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。このように、サウルの家の中で、ダビデを殺すということを言いました。でもヨナタンがですね、先ほど見たように非常にダビデを愛していたので、それで2節、ヨナタンはダビデに告げていった、私の父サウルは あなたを殺そうとしています。それで明日の朝は注意して隠れ場にとどまり身を隠していてください。私はあなたのいる野原に出て行って父のそばに立ち、あなたのことについて父に話しましょう。何か分かったらあなたに知らせましょうと言っています。それでヨナタンは父サウルにダビデの良いことを話し、父に言った。王よ、あなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください。彼はあなたに対して罪を犯してはいません。かえって彼のしたことはあなたにとっては非常な益となっています。彼が自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、血のな罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですかと言っていますね。まあ、以前もですね、あのサウルがこのヨナタンをですね殺そうとした時にですね、このイスラエルの人たちの方が止めてですね、主が大勝利をイスラエルにもたらしてくださったのにと、同じ理由で今このようにして、父親サウルにですね、この言っているわけですけれども、6節をご覧ください。サウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った。主は生きておられる、あれは殺されることがない。サウルの精神状態もうかなり混乱しています。なんかちょっと分裂症っぽいっていうか、わかりますか。もうそのおかしくなっちゃってですね、それでこの殺すっていうことを言ったわけなんですけれども、このちょっと冷静さを取り戻すとですね、いや殺されることはないと、殺すことはないんだというふうに、このように言っているわけですよね。何かちょっと気が触れるとですね、こうそういうモードになるっていうか、そういう感じですね、今このサウルの状態が。それでヨナタンはダビデを呼んでこのことの全てを告げた。ヨナタンがダビデをサウルのところに連れて行ったので、ダビデは以前のようにサウルに仕えることになった。このようにヨナタンの働きかけ、ちょっとこれ想像してください。これは 王の中ですよ。でダビデは本当にさっきダビデが自分で言ったように貧しいものであって、そして氏族もイスラエルにあって、この何か有力なものでは存在ではないわけなんですね。その中でヨナタンがですね、ダビデを愛してここまで王にですね、この話していくということ、まあ、かなりこの危険が伴ったかもしれないし、そしてこの普通だったら行わないことをですね、ヨナタンが行っている。これはダビデを愛していたからですね。それからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行ってペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げた時に、主からの悪い霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。サウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとした時、ダビデはサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その夜は難を逃れたとあります。まあ、1回目はですね、まあ、冗談で済んだの、まあ、冗談で済まないかな、1回目も、でもやっぱりですね、この今ここにおいてはこれはやばいとダビデ自身もこう分かったんでしょうね。それでこの難を逃れていきます。サウルはダビデの家に使者たちを使わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルはダビデに告げていった。今夜あなたの命を救わなければ明日はあなたは殺されてしまいます。こうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので、彼は逃げていき難を逃れたとありますね。父親の行動をおかしいと、そしてこの見張りを死者が使わされたということをですね、何らかの形で聞き、この知ったわけですね、このミカルが。そしてこのミカルはダビデを愛していましたので、父親がすることではなくてですね、このダビデを救おうとしたわけです。でダビデの生涯を学んでいくときですね、あの詩編を読んでいくといいんですね。ダビデはたくさんの詩編を残しました。で今ここで起こっていることのですね、状況、その ダビデの内面はどうなっているのかっていうのを詩編を読むとよくわかるんですね。でここの箇所実はあるんです。この詩編ですね、59編、ちょっと開いてみますか。詩編の59編です。 ために滅ぼす名の調べに合わせてダビデのミクタム、ダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時に、我が神私を敵から救い出してください、私に立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてください、不法を行う者どもから私を救い出してください、血を流す者どもから私を救ってください、今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せしています、力ある者どもが私に襲いかかろうとしています、主よ、それは私のその罪のためでもなく私の罪のためでもありません、私には咎がないのに彼らは走り回り身を構えているのです、どうか目を覚まして私を助けてください、どうか見てください、あなたは全ての国々を罰してください、悪い裏切り者は誰をも憐れまないでください、というふうに書いてあります。このようにしてですね、ダビデは非常に切迫したような状況でも彼はですね、我が神、そして何とかしてください、主よというふうにこの祈りつつ逃げていったということがよくわかります。そしてまた戻ってくださいね、13節、ミカルはテラフィムを取ってそれを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置き、それを着物で覆ったと言っています。このティラフィムというのはずっと前、このまたヤコブの話になりますけども、ヤコブの妻のラケルがですね、このティラフィムを お父さんのラバンから取ってってですね、そして自分のこのところに隠していたわけですね。これ偶像です。ですね。それをですね、こう、なんていうのかな、この飾り物としてですね、これ使っていたわけですけども、まあ、それをですね、使って、今、この寝ているようにですね、見せかけたわけですね。サウルがダビデを捕らえようと使者たちを使わしたとき、ミカルは、あの人は病気ですと言った。サウルはダビデを見ようとして、あれを寝床のまま私のところに連れてこい。あれを殺すのだと言って、使者たちを使わした。使者たちが入ってみると、なんとティラフィムが、寝床にあり、ヤギの毛で編んだものが枕のところにあった。サウルはミカルに言った。なぜこのようにして私を欺き、私の敵を逃し、逃れさせたのか。ミカルはサウルに言った。あの人は私を逃してくれ、私がどうしてお前を殺せようと私に言ったのです。ミカルは父親サウルを恐れましたね。だから今このような嘘をついてしまったわけなんですね。まあなんとなくミカルの気持ちもわからないでもないなと思うんですけれども、まあ自分を守るためにですね、ダビデのせいにしたわけなんです。でこのミカル、後に何回か出てきますね。そして、このミカルはですね、このダビデからですね、お前はもう子供を産むことはないというふうに言われたところがあるんですね。なぜかといったら、ダビデが主の前で、この踊ってたんです。それをですね、蔑んで見ていたんですね。見下していたんですね。なんであなた様のような方が、王様がですね、あんな子供みたいになんか裸で踊るんですかみたいな感じでこう言ったんですよね。それをよってですね、このミカルは子供をそれ以上、つまりこの寝床に入らなかったって、だからミカルと寝なかったっていうことなんですね。まあそういうことが、この起こった、というその彼女であります。そして18節、ダビデは逃げ逃れてラマのサムエルのところに行き、サウルが自分にしたことを一切をサムエルに話した。サムエルが出てきましたね。逃げてた、サムエルのところに逃げたんです。そしてサムエルとナヨテでに行って住んだ。ところがダビデはなんとラマのナヨテにいますとサウルに告げる者がいた。そこでサウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わした。彼らは預言者の一団が預言しており、サムエルがその監督をする者として立っているのを見た。その時神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言したとあります。預言学校ですね、預言者学校ですね。この訓練を施してですね、予言をしています。エリシャもそうでしたね。あの預言者の共柄って出てきます。あれ学校ですよですね。それを行っていた時に神の霊がですね、このサウルの使者たちに臨んであって、これ予言してるわけなんです。で21節、サウルにこのことが知らされた時、彼は他の使者たちを使わしたが、彼らもまた予言した。サウルはさらに3度目の使者たちを使わしたが、彼らもまた予言した。そこでサウル自身もまたラマへ行った。彼はセクにある大きな井戸まで来た時、サムエルとダビデはどこにいるのかと尋ねた。すると今ラマのナヨテにいますと言われた。サウルはそこからラマのナヨテへ出て行ったが、彼にも神の霊が臨み、彼は予言しながら歩いてラマのナヨテに着いた。彼もまた着物を脱いでサムエルの前で予言し、一昼夜の間裸のまま倒れていた。そのためにサウルもまた予言者の一人なのかと言われるようになったと、まあ、ちょっとなんて言ったらいいんでしょうね、この情けない姿が 書かれていますけれども、まあ、このようにして神様の霊ご自身がですね、このダビデをサウルの手から守ってくださったわけなんですね。予言をさせるという方法によってですね、ダビデに手を出せることができないようにしたわけなんです。でここでですね、ダビデの敵になって、もう神様の敵にもなっているサウルが予言をしているっていうのがなんか不思議だなと思いました。でイエス様がですね、マタイによる福音書の三条の説教で言った言葉を思い出したんですけれども、こう書いてあります。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ってではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言宣告します、私はあなた方を全然知らない不法なす者とも私から離れてゆけ。だからこの御霊の現れの働き、奇跡とかそういう何かしているパフォーマンスっていうか行為ですね、これが神様との関係を保証するものではないっていうことがよくわかりますね。サウルが、まあ、そのようにこの見たらすぐわかりますけれども、こうなっていました。こうしてダビデの身は守られたんですが、もう我慢できなくなってきました。そこでヨナタンのところに、この願い出ていきます。20章です。ダビデはラマのナヨテから逃げてヨナタンのもとに来ていったですね。このサウルがやってきたということをダビデは聞きつけたんでしょうね。それで逃げていきました。私がどんなことをし、私にどんな罪があり、私があなたの父上に対してどんな罪を犯したというので、父上は私の命を求めておられるのでしょうか。ダビデは何か悪いことをしているのであればですね、王から罰せられるのは当然なことであると。でもいろいろ探してみてもですね、なんだかがわからないっていうことがあるわけです。なんでかって簡単ですね、妬んでるからですね。どんなことをしようともですね、この、まあ、憎まれるというか敵対、敵対的になられるわけなんですよね。それでヨナタンは彼に言った。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありません。そうです、私の父は事の大小を問わず私の耳に入れないでするようなことはありません。どうして父がこのことを私に隠さなければならないのでしょう。そんなことはありません、まあ、父を信頼していました。父と子との関係であります。何かをすると言ったら私に何か言わないでですね、するようなことはないと。で3節、ダビデはなおも誓って言った。あなたの父上は私があなたのご好意を得ていることをよくご存知です。それでヨナタンをが悲しまないようにこのことを知らせないでおこうと思っておられるのです。けれども主とあなたに誓います、私と主との間にはただ一歩の隔たりしかありません。まあ、非常にこの詩的な表現ですけど、よくわかる表現ですね。一歩しかないよ。そしてこの王のことをですね、よく言っています。サウルのことをですね、このヨナタンを悲しませないようにそうしているんだというふうにですね、このよく言っていますね。ダビデがサウルを憎んだことってあったでしょうか。実は全然これから見るとないんです。油注がれた方をに手を出すことは私はできないと言って、そしてサウルが死んだ後に、これ第二サムエル記の一章になっていくんですけども、彼は非常に悲しんで、むしろサウルに手を下したと言ったアマレク人を彼は死刑にしたんです。これからダビデが王になっていく姿を見ていきますけれども、ダビデは王になる前に自分の、王になる前に自分が王のしもべとして生きていたんです。ここでダビデの生涯を見ていくときに、鍵になる言葉が主権です。すべてのことをこの神に委ねるというですね。で、全て起こっていることは神の許しによって起こっているんだという、これがダビデのこの生涯の特徴となっています。ちょうどイエス様が、私は父が言われることをしか言わず、父が行うことをしか行わないというふうにこの言われたようにですね、 イエス様はこの神の見姿であられるのに、その神の在り方に固執しようとはせず、人の姿をとって、そしてこのしもべの姿をこの取られてですね、そして十字架に至るまで従順であったと。ゆえに神は、父なる神はイエス・キリストを死者の中からよみがえらせて、そして神の座につかせて、天下にあるあらゆる名前よりもさらに高いその名を与えられたというふうにピリピリという手紙に書いてあるんですね。これがダビデの姿であり、またこのダビデがこのダビデの子であるキリストの姿をも表しているわけなんです。ちょっとなんか先の話をしてしまいましたけれども、これから読んでいく、予習っていうか、この予告編ですね、になっていきます。それで、するとヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにしましょう。素晴らしいですね。このダビデがそのように言ったからですね、じゃあ何でもしてあげようと。ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。私を行かせて3日目の夕方まで野に隠れさせてくださいとあります。この新月祭というのは、この月の初めにこの祝うこの祝いなんですけれども、これがですね、ごめんなさいね、民数記の28章の11節から15節に書いてあるんですけれども、そこで、この王とその高官たちですね、役人 の, この上のレベルの人たちですね、が集まって食事をするんですね。でその時にですね、欠席させてくれと、3日目の夕方まで野に隠れさせてください。もし父上が私のことを咎められたらおっしゃってください。ダビデは自分の町ベツレヘムへ急いで行きたいとしきりに頼みました。あそこで彼の氏族全体のために年ごとに生贄を捧げることになっているからですというふうにこう言ってですね、もし父親がよしとおっしゃればこのしもべは安全です。もし激しくお怒りになれば私に害を加える決心をしておられると思ってくださいと言っていますね。こうやってですね、どうかこのしもべに真実を尽くしてください。あなたは主に誓ってこのしもべと契約を結んでおられるからです。もし私に咎があればあなたが私を殺してください。どうして私を父上のところまで連れ出す必要があるでしょうと。だから父上のところまで、このサウルのところまでですね、この連れ出す必要はないと、こうやって試してくれと、王様がどのように出てくるかをこの試してくださいというふうに頼んで、そしてもう契約を結んでいるんだからと、友としての契約ですね、それを結んでいるんだからお願いしますと言ってるわけですね。ヨナタンは言った。絶対にそんなことはありません。父があなたに害を加える決心をしていることが確かに分かったらあなたに知らせないでおくはずがありません。ダビデはヨナタンに言った。もし父親が厳しい返事をなさったら誰が私に知らせてくれましょうですね。ヨナタンは絶対にそんなことはないと言ってるんですけども、じゃあ方法を教えてくれと、具体的に一体どうするんだというふうにこう言ってるわけです。そこでヨナタンはダビデに言った。さあ野原に出ましょう。こうして二人は野原に出た。ヨナタンはイスラエルの神主に誓ってダビデに言った。明日か明後日かの今頃私は父の気持ちを探ってみます。ダビデに対して寛大であれば必ず人をやってあなたの耳に入れましょう。もし父があなたに害を加えようと思っているのにそれをあなたの耳に入れずあなたを無事に逃してあげなかったら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように、主が私の父と共におられたようにあなたと共におられますよ。最初はサウルにはですね主が共におられたんですけど、主がそこから離れてですね今ダビデにおられるわけですから、そう言っています。もし私が生きながらえておれば主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあってもあなたの恵みをとこしえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時もと言っていますね。これってどういうことか分かりますか。ヨナタンは先ほど話したようにダビデが王になることを分かってたんです。それでヨナタンが死んだ後、普通ならば一つのこの家族というか家がですね、 この王様から全く違う家がですね、この王様になった時にはそのところにいる元の王様の家族というのは皆殺しにされるんです。なぜかというとその王権にとって一番の脅威になるからですね。だってその審判がいるじゃないですか。だから滅ぼさなければいけないわけですよね。けれどもそれをしないでください、恵みを施してくださいというふうに、ヨナタンはお願いしています。でこれをダビデはきちんと守ってます。第2サムエル9章のところにですね、メフィボシェテというヨナタンの子供が出てくるんですけれども、彼をですね、この招いて、そして彼にですねこの部屋をあてがってですね、この王宮で住ませてですね、それで、いつも王様と一緒に食事をとっているというふうによくされたんですね。普通だったら起こらないことをですね、今こうやって本当は滅ぼなければいけないところを、この恵みを施してくださいというふうに頼んで、そしてそれを問われるように、ヨナタンはもう一度ダビデに誓った。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。このように固い結束があります。友としての愛がありますね。先ほどダビデがですね、主が共におられる神様の働きがあって、肉の働き、また悪魔がですね働いてくる、その戦いがあります。私たちのうちにそれがあるんですね。で私たちがこのそのですね戦いの中においてですね、私たちは実はこのダビデとヨナタンのように固い契約を結んでいただいているんです。イエス様が弟子たちに対して私はあなた方の友になりますと言われたところ思い出せますか。ヨハネの15章なんですけれども、こう言いました。イエス様が、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私たちがその霊の戦い、肉と霊との戦いにおいてですね、たとえ何が起ころうとも失敗しようとも、イエス様が私たちを愛してくださって、そしてその契約の中に入れてくださって、このヨナタンのようにですね、この何が起こったとしてもこのダビデを守るようにですね、私たちを守ってくださってですね、そしてこの恵みを施してくださるという、そのようなこの関係の中に私たちは入れられているわけなんですね。それでは実際に新月祭のところ見ていきますけども、ヨナタンはダビデに言った。明日は新月祭です。あなたの席が空くので、あなたのいないのが気づかれるでしょう。あさってになれば厳しく問いただすでしょうから、あなたはそのあの事件の日に隠れたあの場所に行って、エゼルの石のそばにいてください。あの事件というのはあのダビデを殺すというふうに公言したその時ですね。で隠れていたところ、そこに行ってエゼルの石のそばにいてくださいと。私は的を射るように3本の矢をその辺りに放ちます。いいですか。私が子供をやって行って矢を見つけてこいと言い、もし私がその子供に、それ矢はお前のこちら側にある、それを取ってこいと言ったら、その時あなたは出てきてください。主は生きておられます。あなたは安全で何事もありませんからですね。この飛ばしてですね、子供が前にいて飛ばして、そしてあの子供がですね、その矢が飛んでたところよりももっと先にいていたら、これこっち側にあるんだからこっちの方に来なさいというふうに言ったら、それは、大丈夫っていう合図だと。しかし私が少年に、それいやお前の向こう側だと言ったら、あなたは行きなさい、主があなたを去らせるのです。私とあなたが交わした言葉については、主が私とあなたの間の永遠の証人です。永遠の証人だと言ってますね。主が証人になっておられる、このような約束ごとを交わしています。こうしてダビデは野に隠れた。新月祭になって王は食事の席に着いた。王はいつものように壁寄りの席の自分の席に着いた。ヨナタンはその向かい側、アブネルは、このアブネルは将軍ですね、このサウル軍の将軍です。サウルの横の席に着いたが、ダビデの場所は空いていたですね。この席があります。この席とかですね、座っているとかっていうのはですね、 ダヴィンチ の絵を思い出さないでくださいね。イエス様の時もそうでしたけれども、あれは最後の晩餐のですね、ところでですね、このテーブルに座ってですね、このなんか椅子があってですね、そうじゃないですね、何ですか、日本だとこの低いの何て言うんでしたっけ、テーブルは低いテーブル、ど忘れ、日本語ですよ、簡単に、この低いテーブル何て言うんですっけ、ちゃぶ台だ、ちゃぶ台ちゃぶ台、ちゃぶ台みたいなものなんですよ、実際はですね。でこう、で横たわって食べていくわけですけれども、まあ、そのような、このところでこういて、そしてダビデの席だけが空いていました。その日サウルは何も言わなかった。あれに思わぬことが起こって身を怪我したのだろう、きっと汚れているためだろうと思ったからである。でここで言っている汚れというのはこの、儀式的な汚れです。レビ記に出てきますけれども、例えば死体に触れたらですね汚れちゃうんですね。でも次の日になると清められるというふうに定められています。だから例えばダビデがですね人を殺してですね、その死体にこの触れてしまったと、ちょうどそれが昨日まだ1日も経ってないんですね、新月祭に入っちゃったから、じゃあ汚れてるかもしれないから来る歌できないんだろうというふうにこう思ってですねいたかもしれません。しかしその翌日、新月祭の第2日にもダビデの席が空いていたので、サウルは息子のヨナタに尋ねた。どうしてエッサイの子は今日も昨日も昨日も今日も食事に来ないのか。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かせてくれとダビデが私にしきりに頼みました。どうか私を行かせてください。私たちの氏族はあの町で生贄を捧げるのですが、私の兄弟が私に来るように命じています。今お願いします、どうか私を行かせて兄弟たちに会わせてくださいと言ったのです。それでダビデは王の食卓に連ならないのです、と言ったんですが、サウルはヨナタンに怒りを燃やしていった。このバイタの息子め、すごいですね、不貞な女の息子って意味ですね、バイタの息子め、お前がエッサイの子にエコひいきをして自分を恥ずかしめ、自分の母親の恥をさらしているのをこの私が知らないとでも思っているのか。エッサイの子らがこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるのだ。今人をやってあれを私のところに連れてくる、あれは殺さなければならない。サウルも感じ取ってたわけですね、分かってたんです、ダビデがいたらもう王位が危ぶまわれると祈ったんですね。ヨナタンはですね、それですぐにその神の御霊のですね働きに敏感になって、それに従わせていったわけですけれども、サウルはその逆ですね、もう肉は神に従うことはできないし、その敵対しているというロマ人の手紙にありますけども、まさにその状態になっているわけです。殺されなければならない。ヨナタンは父サウルに答えた。なぜあの人は殺されなければならないのですか、あの人が何かをしたというのですか。するとサウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それもうおかしくなってますね。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。ヨナタンは怒りに燃えながら食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために心を痛めたからである。そうでしょうね、この怒りを持ってですね、そして心を痛めました。朝になるとヨナタンは小さい子供を連れてダビデと打ち合わせた時刻に、野原に出て行った。そして子供に言った。私がいる矢を見つけておいで。子供が走っていくとヨナタンはその子の向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放った矢のところにまで行くと、ヨナタンは子供の後ろから叫んでいった。矢はお前よりもっと向こうではないか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く急げ、止まってはならない。その子供は矢を拾って主人ヨナタンのところに来た。子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味が分かっていた。ヨナタンはですね、こうはっきりとですね、もうこう心からの泣く叫び声がこう振り絞ってですね、それでこの叫んで言いました。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあこれを町に持って行っておくれと言って、言った。子供が行ってしまうとダビデは南側の方から出てきて地にひれ伏し三度礼をした。二人は口づけして抱き合って泣き、この時の口づけというのはもちろんこの、中東のですね、習慣で今でも行われてますけれども、この友人であったり知人であってもこのことをしますから、恋愛とかそういうものでは全然ありませんが、口づけして抱き合って泣き、ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンはダビデに言った。では安心していきなさい。私たち二人は主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の 証人です。と言って主の皆によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰っていった。また永遠の証人ですと言いました。この一回の出来事なんですけれども、これがもうまさにこの自分の子孫においてですね、これ代表的な出来事になっているわけです。例えば杉越の祭りがあったらですね、永遠の掟として定めなければいけない、その一回の出来事なんですけども、ずっとそれがですね、効力を持って、いくわけなんですね。その子孫に対して同じようにですね、ここでも永遠の証人だ、ヨナタンの子孫をこのダビデが守るというですね、この永遠の証人なんだよと今ここで言っているわけですね。でこの後にヨナタンはですね、ダビデが逃亡している、その逃げている間に、この1回だけですね、このこっそりとやってきてダビデにこの励ますんですね。第1サムエルの23章に書いてありますけれども、そして、第1サムエル記の一番最後でヨナタンはペリシ人との戦いで死にます。でその後すぐにサウルが死ぬわけですけれども、それで契約が破棄されることはなく、このずっとこの結びつけられていくということになるわけですね。もうこの時しかですね、彼らはいなかったにもかかわらずこれだけのこのものを持っていた。永遠、しかも永遠です。でこれをもってですね、このイエス様が私たちを愛してくださっているわけなんです。永遠の愛をもって愛し、永遠の命を与えてくださって、永遠の救いを与えてくださったんですね。だから私たちが何が起こってもですね、その契約、縛られた結ばれた契約によって、私たちはいつもその友であるイエス様から守られ、助けられ、そしてこのその救いを失うということがないわけなんです。だからって何か悪いことしていいってことではもちろんないわけですよね。当然私たちもこのイエス様が言われたのはですね、あなた方がこの私の戒めをですね、命じることを守っていれば私の友ですよと、その互いに愛し合いなさいっていうですね、この命令を守っていれば私の友ですと言われていたですから、私たちもですね、この同じようにこのイエス様を愛してってですね、その中においてですね、この永遠の契約があるんだよということですね。このように激しい戦いがあると同時に、決して、この切られることがない結びつきがあるんだということを学んできました。21章からダビデが逃げていく、この英語ですとフュージティブっていうですね、言葉がありますけども、映画にもなってますが、逃亡者っていうハリソン・フォードのですねちょっと余談になりましたが、生涯がですね、この逃亡していく話、生活が始まっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に主を、主が共におられるところで、それに敵対していく、その妬みというものがいかにひどいものであるかということを見ていきました。もし私たちのうちに、このまだ解決ができていない妬みとかが、また恐れとかがありますならば、主よどうぞそれを私たちが、このあなたの御前に、十字架のところに持っていって、そして本当に深いところでの取り扱いを受けることができるようにしてください。お願いいたします。天のお父様、このサウルのように主よ、本当にこの悪い霊によって、私たちが、この翻弄されることがありませんように、どうぞそこから救ってくださいますようにお願いいたします。天のお父様、そして、本当にこのヨナタンのように私たちを愛してくださっているイエス様が共におられることを信じて感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。